輝くツルキャン小曲大賞。
待ってました。
始まりました。
第2回
ツルキャン小曲大賞の、境目鶴丸ですございます。
はい、アシスタントを務めさせていただきます、これ今日でございます。よろしくお願いします。
ね、この大会ね、半年もしくは1年に一度のね、大々的盛り上がる大会でございますけれども、はい、ね、
ツルキャンプレゼンツの、
はい、ツルキャンプレゼンツの、ですね、そういうことになっておりますね。
うわー、何、誰、
はい、これはね、徹子でございますどうも。このね、鶴見小競合大賞というのでですね、鶴丸さんとおっしゃる方がですね、
はい、
一人で、ポッドキャストやった時にですね、結構批判の声が多かったものの、パッケージは良かったというこの鶴見小競合大賞の方ですね、コーナー化したという、やつでございますね。
はい、
わかりますか。
はい、
はい、じゃあこれをやりますから、
じゃあもうお帰りいただいて、
はい、
はい、ありがとうございました。
コラライン徹子さん、お帰りです。
早い。
はい、どうも。はい、
鶴丸さん、
はい、
じゃあ早速ですね、
はい、
募集したところ、皆様から、
はい、
この世から消し去りたい言葉、
はい、
まあ、このあれですよね、企画のコンセプトは、はい、ユーキャンの新語・流行語大賞の逆に、はい、
そうです、
この世から消していっていい言葉もあるんじゃないかと、
うん、そうです、そうです、生み出すだけ生み出して、
はい、
ね、
飽和しちゃうよと、
飽和しちゃうよと、昔の中国じゃないんだからさ、
だ、何それ、
ん一人っ子政策やってるやつ、埋めや増やせやの時代じゃないんだからさ、中国を批判できないよ、そんな、うん、ね、流行語大賞ばかやって消すことを、消すというか、うん、抑えることを知らないとね、
うん、
だからこれはもう本当に革命的なコーナーなんですよ、マジ。
いや本当にいいと思いますね。
いいでしょ、
はい、
じゃあそれを募集したところ、
はい、
まあ僕はもっと30通40通くらい来るかと思ったら、そんな、まあ、10とかくらいだったんで、はい、
お、なるほど、でも来てますね、
まあ来てます、嬉しい限りですけどね、はい、でもこれ本当にいいですから、じゃあまずノミネート作品の方を発表しますから、
はい、
はい、
楽しみだ、僕まだリアルに見てないんで、
はい、
はい、
あれ、これ、これ読んだやつかな、これ読んだやつ、
ダグダ
だ
な、アントリが
一番最初前回やったやつだった、失礼しました。ですね、
読みこぼしはやめてくださいよ、
これやったよね、
何、
うん、
何、
やったっけかな、これ忘れちゃったな、これ、うん、やりました、
どうだろうね、
うん、やってないと判断しましょう、じゃあ、
はい、
はい、遅くなりましたがお送りさせていただきます。またいつもポッドキャスト楽しく拝聴させていただいております。なくしてほしい用語はワンちゃん並びツーちゃん、理由、知り合いのやりちんが馴染みの寿司屋でナンパばかりしており、
実際に
あ、読んでないわこれ、
読んでないですよ、うん、だってツーちゃんなんて初めて聞いた、
うん、馴染みの寿司屋でナンパっていうこのワード初めて聞いた実際にお店で知り合ったこと、1回ではなく2回やった際に発せられた言葉です。実際のワンちゃんとは意味が異なるため、ノミネートに応募させていただきました。ワンちゃんでもツーちゃんでもどっちでも A はこのやりちん、ペンネームですね、ジュビリーさんからいただきました、
はい、
あ、これいいじゃないですか、
大人ですね、馴染みの寿司屋がある時点でね、
うん、ジュビリーさんも38歳、既婚者の方、
あ、そうなんだ、
って書いてあるんで、
寿司屋で一人で
寿司屋でナンパ
してる女をナンパできるんだ、
うん、寿司屋でナンパって結構すごくないですか、
す
ナンパして寿司屋だったら分かりますよ、
うんうんうん、
ってことは寿司屋に来れるような、
うん、
ちゃんとした女性じゃないとナンパできないわけじゃないですか、
うん、
だからすげえちょっと高尚な趣味だなってちょっと思いますけどね、
そうですね、
ええ、
でしかも成功したと、
うん、してますね、まあでも男ってさ、一回の武勇伝を何回もさ話しがちじゃないですか、うん、だからこの人がこれだけでモテる人なんていうのはちょっとまた難しいところで、
うん、
たまたまその寿司屋のナンパが成功したのを何回も言ってるだけっていう可能性もあります
けど、ね、でも俺は本当に肉食ですごい人だと思うよ、
うん、
この人、
うん、そうです、
ね、まあ、食ってるのは魚ですけど
うまいこと言わなくていいんだ、
ね、ツーちゃんね、
ツーちゃん、
ワンちゃん、まあ確かに下品だわ、よくワンちゃんあるんじゃないっていう、
いや、ワンちゃんって言葉は本当にこういう場面じゃなくても、
うん、
例えばね、何かをやろうとした時にこれワンちゃんあるよとか、うん、そういう言葉で普通に使われるんですよね、このワンちゃんっていう、
これメルカリ探したらワンちゃんあんじゃねみたいな、
あ、そうそう、そういう
使ったりするけど、ね、本当はもっとゲスな言葉ですよね、
うん
うん、
ワンチャンスってことですから、
そう、
そうですね、その
誘ったら今夜いけんじゃねっていう意味ですよね、
はい、
うん、
で1回でそうチャンスあるぞっていう、
はい、
やれるぞっていう言葉でワンチャン、だそもそもワンチャンってことはワンチャンスを略した言葉なんで、
うん、
まあそこも最初の言葉は下品でもないですけど、
そうね、
下品な言葉で使われ始めてまた落ちてきたみたいな言葉ですよね、うん、多分これ、
まあ、あと王貞治のあだ名でもありますから、
ね、いやそのそれはワンちゃんはあのね王の訓読み音読みのやつだから
だから、うん、どこと一緒にしとんねんっていうね、神様ですから、
う
ん、
そうそうそう、
それとゲスな、
あそうだね、やっぱ王貞治と、うん、そう王貞治を一緒にするのはよくないですよね、うん、
ワンラブとかにするべきですよね、
うん、まあ、夜のホームラン王みたいな感じでちょっと、
あだから一緒なのか、
一緒は一緒なんです
けど838本ね
でも確かにこれなくしてもいい言葉かもしれないですね、うん、ワンちゃんは確かにね、
でも消すほどではないかなって僕は思います、
うん、じゃあ次のノミナでいきますか、いっぱいあるんでちょっと、
はい、はい、いきましょうか、
ラジオネーム2打数3安打の強打者さんからいただきました、はい、鶴丸さんこれ強さんいつもお耳のお世話していただきありがとうございますいいですねこれポッドキャストを配信してることお耳のお世話っていうね、はい、この表現、ね、素晴らしい、日に日に暑さが、激しさを増し広島カープがセリーグを
完全
に
いつい
やこれ
ずっと募集してましたからねこれ
そうそうそうそうしている昨今いかがお過ごしでしょうか、私は現在昼間の暑さにやられ夜はドラクエに時間を取られ
る昼間の暑さ
世相外もうドラクエって俺ちょっとやってたけど、うん、ドラクエにいや寝不足、セリーグでは現在首位からだいぶ離され3位以下に追われている状況です。さて鶴ちゃん消去後大賞についてですが、私が消去したい言葉はよく上司が先生が言うやればできるです。
うん、
この言葉の悪いところは言われてやると失敗した際になぜできないんだなどと無責任な言葉しか返ってこないところです。確かにやらないと失敗も成功もないのは分かっているのですが、やってできなかったことに対して全面的に本人が悪いみたいにしてくる輩が多すぎます。挙句の果てに努力が足りないだの今後どうなんです。なのでやればできるを消去していただきたいと切に願います。いただきました。これちょっとね時期があれですけれども、
ね、そうですね、あの僕が前言った、うん、まあ、好きな人は好きに近いものがありますよね。
いやそうなんですよね、そりゃそうだろっていう、
そうだろっていう
やればできる、うん、そうですね。
あとこれに似たやつで、自分からあの僕褒められて伸びるタイプなんでっていうやついません？
うん、いるね、いるいる、
あれも結構イラッとするんだよな、誰だって褒められたら嬉しいよって思う
んだけど、うん、まあそうなんだよね、これやればできるって言葉もさ、なんか当たり前の常套句のようにこれ使う人いますよね、うん、あの俺よく言うさ、あのこれしか多分知らないからこれ使っちゃうみたいなところあって、はい、ほらあの子供がさなんかゲームやらせてやらせてっつってさ、はい、言うとさ置いとくよバイバイ置いとくよバイバイって絶対言うじゃないですか、これ多分これしか知らないんですよね多分、あこれ言っとけいいみたいな、
その場面何回も見たことある、
うん、あるでしょ、うん、めちゃめちゃ見るんですよこれは、
だそれに近くて、それが効き目出てない時あるしね、
うん、そうだからそれはだから要はこういうね上司がこれしか知らないからね、やればできるぞっていう、だからでもバカですよね。
ちょっと嬉しい時ないですか、でも鶴丸さんやればできるんだからさって言われたら、
うん、いやでもね、まあ、その言い方とかもよるけど、うん、結構勉強不足というかさ、ちゃんとほらあの上司が読むべきなんか自己啓発本みたいなのあるじゃないですか、
あとね、
そういうの読んでさ、それ読めばいいんじゃない、そんなのにやればできるって言ってくださいって書いてないからね。
俺はこの2打数3安打の強打者さんが、うん、その先輩のことを尊敬してないと思うんですよ、
うん、してない
ね、尊敬してる人から、
うん、
まあ、でも強打者君はさやればできるんだからって言われたら意外と嬉しいんですけど、
確かに
そんな尊敬してない先輩からやればできるんだからって言ったら、うん、お前に何が分かるんだよって思っちゃうんですよね、
うん、だそこの違いかな、
微妙なとこ、
じゃあやればできるにそんな罪ないってこと
ではありますね、
うん、それちょっとあるかもね、うん、やっぱ言葉自体にこれ良くないなっていうのがちょっと発見したいですよね、うん、そういう
消したい、まあ、使い古された言葉なんでね、
うん、だから古い言葉、うん、全然なくなってもいいと思います、
はい、
次、こんにちは、はじめまして、お便りさせていただきます、サリーちゃんのパパと申します、いつも楽しく聞かせていただいてます。
そんな声なの、
お二人の秀逸な線引きぶりはもちろんストレートな下ネタと脱線ぶりが最高に好きです。冷めたおっさんなのでテレビの計算づくのお笑いネタを見てもニヤリ程度しかできないのですが、境目線引きでは何度も声が出てしまい場所によってはごまかすのに苦労してます。
うん、嬉しい。
今回の鶴木の職業大賞でコレキオさんが提案した奥まで入れてについて検討している時に鶴丸さんがボソッと入れてますけどとつぶやいた時はちょうどバスを降りていって声が出てしまい運転手さんに顔見されてしまいました。今後はバスを降りる際には一度再生を止めてから降りるようにします。ちなみに自分が消去してもらいたいのは LINE グループなので返信でのそう思う、そう思う2などの番号付けです。3ぐらいまで許せますけど永遠に続いたり何回もやられるとそれの波にイラつきます。 これは咀嚼癖ネタですね。ごめんなさい、長くなりました。これからも配信楽しみにしてます。ではでは、ということ。
なんだろうこれ。
俺もね初めて聞いたんですよ、
うん、そう思う2位なんて人いる。
これ多分ね俺見たことねえんだけど、うん、なんかわかる、要は了解しました、はい、了解しました1位みたいな感じでギャグじゃないこれ。
え、これそう思うが続くっていう意味じゃなくて。そうそうそう、単純に
要は以下同文のなんかボケなんですよ多分。だからこのこれはこのそう思う丸2に罪があって、
うん、
そう思うって言った時だから、前もなんか小池さんが言ってた、了解ですをアレンジするやつ腹立つみたいなの言ってたじゃないですか。了解です、了解しました、
了解いたしました、
はいはいとか、うんうん、なんかねそこでボケてくるの一個の種類なんですよこれ。
そういうことなんだ。
で了解しました、了解しました2で、この3のやつが乗って3ってつけちゃって、これ永遠に続いたら俺らのグループライン面白いでしょ。でもそれに関係ないやつ腹立ってるぞっていう、
クソつまんねえグループにいるじゃないですか、うん、サリーちゃんのパパ
さん。で絶対そうだと思う、はい、
いる？こんなことあった、うん、ないよね。
俺もね確かにこのそう思う2のやつはねちょっとね今度自分でやってみましょう
かやってみてよどうなるかグループいっぱいあるんだから、
うん、だから了解しました、了解しました
2
第2話みた
いな。やっせえなこれ、まあ、英語の TOO にと一緒ですよね、
うん、
To なんとかなんとか、
うんうんうん、
私も To っていう意味です
よね。そうそう、うん、それの番号付けバージョンってことで、いわゆる、サリちゃんのパパさんが怒ってるのはそのグループ LINE の了解でボケてくんなっていう、そういうことなんですよ多分。
なるほど、
ね、うん、腹立つなと。
でもこれ読んでて俺、
うん、
今思い出したけど大人の小競合大賞作ってきてないっすわ今日。
ん、
大人の小競合大賞、
いやそんなに願ってないです。なんすか大人の小競合大賞
奥まで入れてみたいな1個用意するべきだったな今回も。
いやいいよ
そういうの、忘れてましたわ。
いや別に用意しなくてもただでさえ出ちゃうんだから、
うん、
いいんですよ。はい、続いてのおはがきですね、鶴丸さん、これきよさん、こんにちは。最近朝6時前に目が覚めて、それからなかなか寝つけないフラウェムです出ました、フラウェムさん。
いいですね。
小曲にももちろんエントリーしていただいてます、先日の鶴キャン小曲大賞がとても面白く個人的に大好きな回でした。メール2通もエントリーさせていただき大変恐縮でしたが、実はもう1つ2つエントリー小曲がありました、
はい。
しかしあまり送りすぎるとしらけるのではないかと遠慮していましたが、番外編でも構わないのでぜひもう一つだけお願いします。それはパネーです、うん、もし職場で後輩から先輩パネーすと言われたらどう思いますか、うんうん、逆にイラッとする案件ではないのですか。このパネーをよく考えてみると、半パネー、中途半端じゃねえ、中途半端ではないから来ている言葉だと思います、
はい、
つまり中途半端ではないということを普通のことを指しているのだと思います、
うん、
なのでこの先輩パネースを正しく略すと先輩普通ですねっていうことになりますよね。後輩から舐められてますね。ちなみにこれと同じ意味で使う言葉が冷静と情熱の間だと思います。
使う
冷静でもなく情熱的でもない、いわゆる普通の状態を表した言葉です。ということでこのパネーって言葉は相手をディスった意味になってしまうので消去してもいいのではないでしょうか。毎回メールを読んでいただきありがとうございます。境目線引きをより盛り上げるために今後もなるべく番組に参加していきたいと思いますのでよろしくお願いします。さようなら。
はい、
いやこのねやっぱフラウェムさんのねこの境目線引き愛はすごい感じてますよ。すごい、盛り上げたいっていう、だからありがたい。
毎回リツイートしてくれるしね。
そうですね、確かにパネってやっぱ失礼な話ですよね、その、
うん、
なんだろうな、その先輩後輩の土俵でこう相撲を取らせようとしてる感じがね。でパネーなんて先輩が使ってるわけないじゃないですか、
はい、
若者言葉でね。それをなんか先輩に使うっていうのはどうなんだろうな、まあ、歩み寄りっていう風にも取れますけどね。
決まり手は歩み寄りですか。
歩み寄りです。そうです、勇み足、歩み寄り。でもそれが勇み足なんじゃないかっていう。
なるほどね、
はい、
これは水入りせなあいかんですね。
そうですね、もういい、もういい相撲のやつ
ワンちゃんと一緒で僕はあの下品な言葉に分類してるんであんま使わないですね、はい、パネーは。
あ
ーなんか、うん、言葉遣いが下品
だ。僕はまあちょっと見た目がちょっとまあおじさんというか、
はい、
まあ、ちょっと地味な感じなんで、逆にこういう若者言葉を使って若者にね、
うん、
逆にそういう、そういう ボケじゃないですか、うん、おふざけみたいなのはやりますけど、
はい、
うん、後輩が普通に先輩パネースっていうのはでもねどうなんだろうな。おパネーかおいって、うん、おい君パネーなんてね若いこと若者ね俺も使っちゃおうかな君もパネーねっつって下手な歩み寄り方するっていうの
ーきついよね、その
それ先輩ね、ヘッターなもん
すり足で来られた時きついよね、
うん、なんかね、それこそあの上司としてのなんか心得みたいな自己啓発本読んでそうな先輩ですよね、
はい、言葉は合わせるべき
みたいな、そうそう、私もパネ使っちゃおうかな、じゃあ妻にも使っちゃおうみたいな
今夜一回使ってみようかな、
うん、そうですね、
でもこの分解して元に戻して中途半端じゃないっていうのはいいっすね、うん、逆にこれ使えそうじゃないですか、いやそれ中途半端ではないですね
そう、そっちの言葉がちょっと面白いですよね、
面白いよね、
半端ではないですからね、中途半端ではない、だからこのなんかこう掘り下げみたいな部分すごく面白いですよね、
中途半端ではないな
先輩、中途半端じゃないですね、
うん、なんだそれお前、えパネって言え
それをなんかやると若者言葉にするとパネ、
うん、
冷静と情熱の間ですねって
これはボケだ、フラウェムジョークね、
なかなかでもフラウェムジョークがバシッと決まってますけどね、僕の中では、うん、でもいいですね、うん、パネ確かにね、
うん、まあ使われてないですけどね最近は、
うん、使われてない、ちょっと古い言葉、
一時期の勢いはなくなってます、
うん、
え2打数3安打さん何でしたっけ、夏にくれたメールの、
やればできる、
あやればできる、これは使われてるか、
うん、まあでもねすげえ昔から古典の言葉ですよ ね、
そうですね、
うん、だパネってまあ古いから徒長さんみたいなもんだね、今昔勢いあったけどね大関こと言われたけど、今はあの
鮭ね、
うん、そうパネはだから徒長さんですね、
はい、
影山、続いてのお便りです、すいません、先ほど途中で送った、あこれあれだ、リナさんという方でね、はい、2通来たんですよ G メールで、さっきあの消去語の方、漢字の消去語の方を送ってなかったでということでね、リナさんからいただきました、
はい、
消去語したい言葉、それは、髪切ったです、最近職場の人に髪切ったと言われ、あはいと答えたら会話が終わりました
うわかわいそう上司
待って下手かよ、違う違う、これはあの、うん、まあ、読んでから
言います、リナさんでも罪あるでしょうこれ気づきましたとか言えばいいじゃん、
あはい
もう話しかけられないよ、
はいはいはい、その質問いる何の確認と思いました
、うん、
まだその質問の後に似合ってるねとか可愛いねなどの言葉があれば、まだ髪切ったというワードは生きてくると思うのですが、うん、独立して使う場合は使えなくしてほしいですね、鶴丸さんやこれきよさんやリスナーの皆様も似たような経験ありませんか、ぜひ次回でも構いませんのでノミネートよろしくお願いします、
はい、ありがとうございました、ありがとうございます、
でも確かにこの髪切ったって言葉にも本当罪ないと思って、はい、その後なんですよね、
はい、
うん、だから
だってこれ見てるよってことでしょ、君のこと、君の変化に私気づくよっていうことでしょ、
うん、まあそうですね、
だから好意から来てるからね、
でもこんなすぐ終わりますか今
これどっちにも罪あるような気がします、
でもまあこれはでもリナさんが話しかけられた側なんで、はい、やっぱこの職場の人に罪はありますよ、やっぱり、
はい、
髪切った、はいって言ったら、そうなんだ、どこで切ってんの、うん、とか、うん、ね、
確かにね、
うん、
二の矢三の矢は用意
しとくべき、二の矢三の矢はないの、おかしいだろ
って、一本槍で来るべき
だよ、そう、書いてあるけどね、似合ってるねとか、うん、可愛いねとかね、
はい、
うん、あいいじゃん、ま、今の方がいいよとかね、
トラウマになるわ、でもこんな部下の女の子にこんなこと言われたらこの人のこと嫌いなんじゃないの、多分、
まあ嫌いでしょ
絶対、ね、好きだったら、うん、見てますねって続くじゃん、
いやいや、そうそう、だから基本嫌いで、でもその嫌いっていうのはしょうがないんですよ、
はい、
ただこの上司の人がやっぱ歩み寄ろうとしてるから、うん、その後になんかないとそれは終わるよ、だって、うん、やっぱ基本俺女の子とやっぱ嫌われてる前提で喋った方がいいと思いますよとか興味ない前提で
ちょっと言ってみてよ、
ん、
言ってみてよ、
俺髪切ったって結構あの、うん、特殊な人にしか言わないです、
へ、好意、うん、があるってこと、
あの明らかにあのバカそうな人とか、うん、なんか本当に髪切ったって言われて喜ぶ人っているんですよ、
うん
うんね、気づいたし見てますねとかいう人いるんですけど、なんか暗そうな子とかちゃんと頭良さそうな子に髪切ったなって言われたら、しかもこの髪切ったなんて昔から言われるしょうもない会話の一個じゃないですか、
はい、
うん、ね、タモリさんが言ってモノマネされてるくらいのね、
ありますね、
うん、それを今今日堂々とね、うん、バンと言って何の戦略もなく髪切ったっつって、え、それあの昔からのやつじゃんみたいな、それに答えてさ会話終わってさ平気でいるってやばい、
これあの話しかけることないんだったら、うん、無理しなくていいよってのが含まれますよね、
うん、そうですね、うん、
今日天気いいねに近いんですよこれ、
うんうん、 だから無理しなくてもいいし、
あ、しんどってなるんですよ、ね、こういうこと言われると。
僕あのバイト先でも、うん、なんかいろんな人と組まされるんですけど、まあ、2人ずつでやったりとか、うん、3人でやったりとかするんですけど、うん、中には会話するのが苦痛な人いるんですよ、
はいはいはい、
ずっと黙っておきたい、そういう人っては分かるんですよ僕は、
うんうん、
そういう人とは喋んないし、僕は喋りたい方なんですけど、
はい、
喋れる人とはずっと喋ってますよ僕、
うん、まあ、あと3発失敗したって自分で思ってる時に、
うん、
気づかれたくない時もあるしね、言われたくない時もあるし
ね、うん、
意外とデリケートですよ、
うん、
はい、
はい、
いいでしょう、ところ
ですね、いいですね、でも、ですね、続いてのおはがきでございます。いつも楽しく聞かせていただいております閉店間際の森吉郎と申します。来ました。この度は消去後大賞にエントリーさせていただきます。1、物の大きさに使われる東京ドーム何個分、
うん、
世の中の大多数の割合の人が東京ドームの大きさを認識していませんし、うん、ここで使われる東京ドーム何個は東京ドームのアリーナ部分のことなのか敷地面積なのかさえわからない
と思います。アリーナ部分だけでだろ
そうですね、めんどくさい。2、相手と意見が対立したとき、相手の意見をに、譲歩するときに使う100歩譲って、うん、そもそも何歩持っているのか不明で、何歩になったら意見が通るのかわからない、うん、この言葉を使うことによりそもそも譲歩する気がないことを露呈してしまう言葉のため消去お願いします、
うん、
ですね、
以上、
はい、以上です。
いや、この東京ドーム何個分っていうのすげえわかるわ
いや、そうですね、
ピンとこないんですよ。
いや、そうそう、ピンとこないね。ち、昔から言われてるし、
うん、
なんかテレビとかでも東京ドームの大きさって実は何個分なのみたいな検証番組をやってるくらい、もう古典の、
あとすごい広い敷地面積の場所を紹介するときに、
うん、
これはなんと東京ドーム2個分なんですって言われたときに、
うん、
あんまびっくりしないんですよね。
びっくりしないですね
あ、2個かって思っちゃう、
うん、2個
100個分とか言われたらね、
うん、2個分じゃねえ。それだったらもうちょっと小さいものの方ね、行った方がいいですね。あの渋谷 の, あの ホームレスのテント何個分とか100個分
何万個分みたいなね、
何万個分ですね。
で、東京に住んでる僕と鶴丸さんですらピンとこないから、
うん、
地方の人もっとピンとこない、
来ないっすよね、うん、で2番が100歩譲って、これすごい僕いいなって思ったっすね、
はい、こっちの方がいいですか。
僕はこっちの方が好きです、うん、はい、100歩譲って、そもそも何歩持ってるのかっていうのが不明でっていう、確かにこれ面白いですよね。
持ってるって思ってなかったけ
どそうそう、あれってあの持ってるやつなんだ、
うん、
俺100、200歩持ってるけど、
うん、
100歩譲る
結構譲ってんねっていう、
うん、あ、じゃあやろう、いいかなって、うん、しょうがないなって、
その各々の HP みたいに、
う
ん、
そうそうそう、
持ってる歩数が違うかもしれないからね、
うん、だから、え、じゃあ、あの先輩さっきから言ってますけど、100歩譲って言ってますけど、うん、何歩持ってんすか、
そもそもあなた何歩持ってるんですかって、ね、で僕101歩しか持ってないんですけど、100歩譲りますだったら、うん、おお譲ってくれたねってなるし、ね、
じゃあ僕あの3歩しか持ってないんですけど2歩譲りましょうい
やいや、
だいぶ1歩しか残ってないじゃん、大丈夫なのみたいな
持ち金が違うみたいな考え方です
よ、
ね、
うん、だからその数字をやっぱり言葉にして説得させようと思うと、うん、そもそもじゃ何個なんだよってなるから、いらないね、確かにね。
森喜朗さんの言い分としては、その境目鶴丸、
うん、
宮城県出身、
うん、
36歳、
うん、
A 型、
うん、
持ってる歩数145みたいな感じで、
そうですね、持ってる歩数170センチ、うん、56キロ、それくらいの、うん、
26センチ、150歩、
はい、うん、そうですね。だからやっぱ数字にしちゃうと明らかだから、めっちゃ譲ってとか、うんうん、限りなく譲ろうとか、なんかそういうね言葉にした方がいい
です。それがない世界なのに、うん、ナンセンスだよ今の時代ってことですよね、
うん、そうです、確かにでもこれはいいかもしれない、100歩譲
る。僕東京ドームも好きですけど
ね、うん、あ、いいですね。じゃあ次いきますね。こんにちは、明日姫路城に観光に行こうと思ってるのですが、雨予報に憂鬱なこんにちはと申します、
はい、
私のいらないと思う言葉はだってでもです。だってでもで言い訳するのは知能が低いように感じるからです。子供にはその言葉使うな、言い訳するなら他の言葉使えと教えてます、うん、簡単ですが失礼します。
いや、これはね、
はい、
すっごいわかるんですけど、
はい、
これ無理っすね。だってでもを消すのは、うん、そうなんです
よ、これちょっとね、うん、あの難しい。これ消したらだって日常会話に困る。
あまりにもこれウイルスとして広がりすぎてるから、
うんうん、これはね、まあ、確かに腹立つけど、
うん、
でもとか、とかでもとか、うんうん、でもねとか言い訳癖の人がいて、なんかデモで会話入るやつ、基本人の話聞いてなかったりする。谷川さんもこのデモタイプなんですけど
俺それ言ってるんだと思うんですよ、
うん、
デモから普段始まってなくてたまにデモ使うならいいんですけど、
うん、
デモ入りのデモタイプのやつは腹立つわ、
うん
うん、
確かにデモで
デモ入り、
うん、そうでもないもうダメなんですか、じゃ
あそれはいいんじゃないですか
大丈夫、うん、
いやでもっていうやついるわ、
うん、そのでも、うん、いややめてほしいってことでしょ、うん、でも確かにまあ分かる。
あと会話してたら全部だからっていうやつもいる、
うん、いるいるいる、だってとか、うん、確かに言い訳事してこれいらないってことですね、
うん、はい、その分類はいいかもしれないですね。デモから入る人のことをデモ入り、うん、
デモ入りをいやなしにしてほしいってことですね、うん、はい、じゃ次、天丼さん、今回のツルキャン消去語大賞に出させていただく言葉は陰キャです。自分は一度も陰キャと呼ばれる立場には立ったことありませんが、あいつ陰キャだからとか陰キャは黙ってろとかいう言葉を使う人をやめさせたりしてきました。なぜ陰キャという言葉に対して嫌悪感を抱いてます。使っている人の優越感や見下している感じがとても嫌です。そして使っている人は大抵イラつかせる顔をしています。陰キャという言葉をこの世から消し去ってくださいな。まあ、消し去る能力はないですけど
そうですね、
あの、まあ、でも確かに陰キャラのことでしょこれ。
この番組が力を持てばね、
うん、まあ、消すことができ る。これ陰キャラのこと？
陰キャラのことですけど、あの、最近聞きますね。
陰キャって言うんだ。
陰キャって言いますね最近は。もう
ちょっと陰キャっぽくていいですね、うん、陰キャしてろみたいな、うん、お前陰キャなんだからとか、あの、そう、陰キャした人ばりになんか発言力がないみたいな感じになってますね。陰キャラ、
陰キャル、陰キャルみたいな、
うん、
陰キャってのよ。
でも陰キャってなんかね、まあ、最近の言葉ですけど、どうなんですかね。
でも陰キャがどんどん根付いていくと、うん、人見知りみたいに、
うん、
まあ俺陰キャなんでってファッション陰キャも出てきそうですね、
うん、そうですね、よくないですね陰キャか陰キャで使うんだ。俺陰キャラとしてはまあ知ってましたけどね、うん、そこをまあ略しちゃうんだ。
だから人からやると腹立つな確かに。
ああ、そうですね。じゃあこれもじゃあ、うん、エントリーです、
うん、
次、あ、最後じゃないですね、次、消してほしい言葉大賞みたいなやつ、お便りでよく書かれる長文乱文に失礼しました。
なんかもう今ので性格が出たな
も入れてほしいし、はい、これ最後に書いとけ許されるみたいな精神多いよね。私から言わせればそこが悪いと思ってるなら書き直してから送ればいいやんって思う。報告書書くとき最後に同じこと書ける。これはあの例のきついでおなじみのリナさんですね、うん、
きついよね、
はい、
怒ってますよね、
はい、これあのリナさんって2人いらっしゃるんですけど、
あ、さっきの違うんですか。
カタカナのリナさんです、この方、
うん、
最近聞いていただいた方で、あのツイッターでなんかたまたま見つけたんで、
はいはいはい、
あの
髪切ったの人もリナさんでしたよね確かに。
そうですね、うん、これ長文乱文失礼いたしました、本当よく見るし、
うん、
あの千引きのお便りにもよく最後に書かれてますね。
あとまあ別にイラッとしないですけど、
うん、
このメールの最後によくあるのは、
うん、
季節の変わり目なのでご自愛くださいみたいなのも多いですね、
うん、だからまあそれとして捉えたら全然いいとは思うんですよ、
うん、
でいわゆるその手紙のルール的な、はい、言葉の新しいやつですよね、
はいはいはい、
長文乱文失礼いたしました。
これあのポッドキャストのお便りコーナーでよく聞く言葉なんですけど、
うん、
僕これは全く悪いと思ってなくて、
はい、
悪いのは俺読む人だと思ってるんですよ。
はいはいはい、
ポッドキャスターさんがメールたくさん読むときに全部のメールのこの最後の長文乱文失礼しましたを読んじゃうから、
ああそうかそうかそうか、
うん、そこはカットしてあげればいいんですよね受け手が、
うん
うん、
じゃあ今度からもカットするようにしましょうか。
そうしましょうね、
うん
うん、
確かにそうですね。
一応間違ってたらすいませんっていう意味ですから、
うんうん、これ読む必要ない言葉ってことですよね。要は確かにそれはいいかもしれないですね。
でこの境目線引きとハンニバルレクチャーだけでもね、
うん、
最後それはカットしていきましょう。だから書く方は書いてください
。いや書く方はもう書いた方がやっぱり
閉、うん、
まるし、やっぱ書きたいんですよ。そういうなんかよしハガキ書いたぞって思いたいから、
うんう
ん、俺もなんか昔ラジオとかにハガキとか送ってた時あったけど、うん、やっぱなんかその
これは真実、気持ち悪いね
なんでだよ気持ち悪くないでしょ
あそっか、
うん、でそれはなんかこうやっぱハガキ書いたな、このタレントさんにやったぞっていうなんかね、うん、それなんかなんていうのかな、こうテンプレートを踏みたいみたいなちょっとある
ありますね、
うん、はい。じゃあ続いて最後、
最後
これあの前回チャンピオン、
うわ、
どうもアジ3匹を高額で売りつけた、売りつけたあまりに打ち首となったアキンド・デュラハンことジンキです。ちょっと待って、デュラハンって何
ですか。打ち首ですよ。
ああデュラハン、
首が分離した
ジ
ンキですよ ね、
ああ う、 ね、うん、
ディフェンディングチャンピオンじゃないですか。
さすがですね。前回の優勝者は強制参加と聞き、今回も消去していただきたい言葉を持ってきたので査定のほどよろしくお願いします。今回消去後大賞にノミネートする言葉は、でも実際はカバ最強だからです。さすがチャンピオン。
今そんなことあるって言ったけど、あるわこの言葉。
野生動物の世界で百獣の王と呼ばれて名高いライオン、しかしそのライオンにも勝る強さを持つのが実はとろそうなカバである。知ってるわ、その説みんな知ってるわ、雑学みたいに言わんといて、ゴリラはみんな B 型知ってるわ、血液型 B 型って答えた人に言いたくてそわそわするのやめろ、すいません取り乱しました。
ある、
トドのつまりみんなが知ってるであろう雑学を披露されてところでいちいち反応するのも面倒だし、かといって知らない人に対して得意げに話されるのも尺なんです。なので実際もかは最強だからを商業大賞にノミネートさせていただきます。はい、
消去しなくてもこれ聞くの2年に1回ぐらいでしょ。
そうですね、話はそれますが雑学の境界線も気になります。どこまで雑学が雑学として認められるのかを教えていただきたいです。ではこれからも配信楽しみにしています。PS 今回コレキオさんへ古畑任三郎モノマネリクエストはエピソード38最後の事件より使命感と責任感に駆られすぎたあまり野球のグラウンドで発作が起こってしまったコントロールセンター長でお願いします。お願いします。
あったな。いや俺じゃなくて鶴丸さんでしょ、これ得意なの。
いやわかんないよ、覚えてないわ。確かにそんなシーンあったけど、
江口洋介のやつでしょ多分。
江口洋介の回でしょ、うん、うん。それのあの斉藤陽介のモノマネだったらできますけどね。私はやってなない違います。ほら、結果いきますよ。あの疑われてもないのに怯える斉藤陽介のモノマネだったらできますけど、
ね。あの動物愛護団体のやつですよね。
はい、SUZ
みたいな。SUZ みたいなキーホルダーね。そうですね。あれで、あの中で実は一番怖いのは山崎はじめですからね。
はい、そうです。
一番冷酷。
はい。一番震えてもう口顔プルプルするね。違いますよ。
似てるわ。顔も似てるし。まあ、雑学の境界線はねいつかやれたらいいですけど。これね、ゴリラの正式名称ゴリラゴリラゴリラだからっていうのもよく聞くね。
ああつだないね。そのなんかさ本に載ってたみたいな雑学のやつって、それうまいこと会話の中に入れればいいのに、なんか。ザ雑学みたいなテンションで喋るのが多分腹立つんでしょうね、
これ知らないでしょ、みたいな風に言うけど、めちゃくちゃみんな知ってるよってやつね、
だから俺雑学言いたい時はこれ多分知ってるとみんな知ってると思うんだけどって前置きしてから喋ったりはしますけどね。それ知らなかったらラッキーだし、知ってたらやっぱ知ってるよねみたいな。
まあ、俺から言わせてもらうと今鶴丸さんが言った、まあ、これみんな知ってると思うんだけどもう消したいですけど、
おいちょっとねじれ、でもね確かにこのチャンピオンねやっぱりちょっと一回優勝してるからひねったのね掘り込んできましたね、やっぱり。
そうです、なんか余裕ですね。
余裕ありますね、チャンピオンの
余裕。優勝しに来てないもんね。
うん、一回ひねり入れてきたの、遊んできたの、これあの得点に関係ないひねりだけどみたいな、
入れてきたぞみたいな。芸術点も高いみたいなこと
で、そうそうそう、さすがですね。確かにこれ分かる、すごいいい。
どうもアジ3匹を高額で売りつけたあまり打ち首となったアキンドデュアン人気ですっていうのはいいですね。
いいですね、まあ、そんなところですね。
ところでね、これも一回切ります。
あ、そうですね、
ねえ、もう長くなっちゃって
る、ね、長くなっちゃってますね。もう40分くらいになって
きました。皆さんいただきました、たくさん。
はい、切るってどういう風に切るんですか。
一旦終わりますか。はい、前編後編で、
はい、じゃあ今回は、前編ということで、
はい、
次回はですね僕らの用意した商業語大賞を紹介したいと思います。今回のお相手はですね、境目鶴丸と
小力夫でした。
ありがとうございました。